ご神君、一つ、うち向かう者には負けて自節に任せよ。妙が栄える吹き繁盛、負けて折れる心が尊い。相手の心を祈れる心がさらにありがたい。そういう時に感じる心が妙がである。妙がには必ず吹き繁盛が伴う。相手のこと、心を祈れる心がさらにありがたいと。相手の心が祈れる、相手の心の助かりが祈れるということだと思いますね。心が助かるということがやっぱり大切ですね。そしてその心が育つということがまた大切だと思いますね。私どもが心が育たない、そこに問題があるというのでしょうかね。人が助かるということがやっぱり一番大事ですね。この世はこの世だ、この世界とおっしゃられた方がおられると聞きますが、なるほど、見方によってはこの世はこの世だ、この世界という、そういう様相を呈しているわけですけれども、そのこの世この世界にあって助かりをいただけれる、助かりを求めていくのがまたこの世ではないでしょうかね。そしてそこに確かな助かりが得られるはずなのですね。なるほど、その出発点はこの世だ、この世界であるかもしれない。しかしそのこの世だ、この世界で終わっている、そこでとどまっていたのでは、この世に生を受けた値打ちがないということですね。この世にはそれこそ助かるために来たのだと。なるほど、人間さまざまな悩みを抱えております。まあ悩みのない人というのはおられないというほどしに、何かしら人には打ち明けられないような悩みであったり、自分自身の中で悶々と悩んでおるというようなこともあるのではないでしょうかね。そういう悩みが解決するというのか、悩みから解放される、その悩みを閉じ込めているもの、その悩みを抱えているものも自らの心であるわけですから、その自らの心が何と言いましょうかね、変わっていかなければ、育っていかなければ、その育つことによってしか心の悩みを解決することはできませんね。それが物理的な何かによって解決することができるかもしれません。そういう時もありますね。それこそ病気が治りたいという人に、その病気が治ることによってその悩みから解放されるということはありますね。そしてもう一つは、その病気そのものを神様のお働きとしていただいていく、それこそその病気によって信心を進めていく、心を育てる、その信心を進めるための、まあ病気という神様のご都合、師匠はそういただいておられますね。師匠大坪宗一郎氏のいただかれ方、信心の進められ方、それによって私どもが心が助かっていく、 ならば、なるほど、病気が病気として治るという助かり方がある。そしてもう一つは、その病気そのものをいただくという、いわば泥の心によっていただくということによる助かり方もある。またこの病気という、例えば自らが苦しみを抱えている、この苦しむことによって、私もいただいたことがありますが、師匠もいただかれておるように思いますが、お前が苦しめば苦しむほど人が助かるというお知らせをいただいたことがありますね。いわば私どもの中に、人が助かることを祈る、人の助かりを祈るという心がいよいよ募ってくる、できてくる。ならば、人が助かるためにならば、もうちょっと苦しんでもよいという心がもし起こってくるならば、この私の病気によってもしも人様が助かられるならば、もう少し病気をしてもよいというのでしょうかね。この病気で苦しんでもよい、その代わり神様どうぞ人様を助けてください、一人でも多くの人を助けてくださいといったような、まあある意味犠牲的な精神というようなものかもしれませんけれども、そういう助かり方もありますね。その辺のどういう助かり方をするのか、それはその人の心身の段階、心の段階に応じて様々でありましょうけれども、まあこのお道というところは、ある意味助かりの百貨店とも言えるのではないでしょうかね。さまざまな助かり方がある。その人の心のありよう、心身の程度に応じてさまざまな助かりようがある。そのさまざまな助かりようをいただかせてくださる、まあ授けてくださるのが、このお道の信心だと言えると思いますね。人々の助かり方は一様ではありません。それこそお金をもらったから助かったというわけでもありませんね。もちろんお金をもらって助かったという方もおられますけれども、貧乏している貧乏しているけれども、その中に助かりを見出すという助かり方もあります。そのどういう助かり方をいただくか、これは信心の程度によって違いましょうし、神様のご共同によってまた違ってくると思います。大切なことは、その神様のご共同をいただく、神様のお導きをいただくということだと思いますね。よし、この氏子を助かりの世界へ連れて行こう、いざなおうと神様に認めてくださというのでしょうかね。神様からそういうその目をかけてくださる、神様から目をかけていただくということが大切ですね。そしてこの氏子を導いていこう、より良い助かりの世界へ導いていこうというお働きを神様からくださる、神様にしていただくという、その縁がやっぱり大切だと思いますね。この氏子を助けようと思ったけれども、なかなか思うように助かってくれないというか、右にしてくれと願うけれども右にしてくれない、左にしてくれと言うけれども左にもしてくれない、あっちへ行けばよいよ、こっちへ行けばよいよと言うけれども、なかなか思う通りにしてくれない、まあ勉強してくれと言っても勉強もしてくれない、 いわば愛楽理念をマスターしてくれと言っても愛楽理念をマスターしようともしない。教えをいただいても行じようともしない。やはり教えは頭でわかり、心で練り、体で行じると言われますように、その身からやはり行じるということが大切ですからね。行じなければ教えの値打ちが意味がありませんから。頭で分かっただけではある程度の助かりは得られるかもしれませんけれども、いよいよの時の助かりにはなりませんね。それらのいわば神様のご共同というものをいただき、それこそ助かるためには稽古がやはりいります。なるほど、よし、もう腹を立てないぞ、私が悩んでいるもとは腹を立てることだ、人を責めることだ、この責めることをやめるぞ、腹を立てないぞと決めたら、それで腹を立てなくなる、人を責めなくなるというものではありませんからね。やはり本当に腹を立てないのか、本当に人を責めないようになったのかという、その心を稽古していかねばならない。ためには神様がわざとのように人を責めるような状況を作られたり、腹が立つようなことを差し向けられたりするものですね。それによって本当に腹の立たない心を、人を責めない心を、まあ、築き上げていくというのか、作り上げていくということになりますね。やっぱり心にそう決心しただけではダメですね。稽古がいります。本当にそういう心になるための稽古がですから、その稽古には限りがありませんね。そしてそういう稽古を通して、神様が助かりの世界、本当の真実の助かりの世界へ導こうとされる、その神様から、あ、この氏子はもうダメだ、いくら導こうとしても思うようにしてくれないというような、神様から見放されるようなことがあったのでは、もうそれこそこの世はこの世だこの世界で終わってしまうわけですから、この世はこの世だこの世界が入り口であるかもしれない、しかしそこからさらに、なるほど、だからこそ真実の助かりの世界へ神様が導こうとしておられる、その神様の助かりの世界へ導こうとされる、そこについていかなければならない。行く先は地獄の果てかは知らねえども、ついてきなされ、この提灯に、決して苦労はさせやせぬと言われるような、どこまでも神様を信じて、神様のご教導、お導きに従っていく、そこに初めて真の助かりの世界というものがあるのではないでしょうかね。その手始めが成り行きを大切にするということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。